QIC パラキルでございます。今週のテーマは昔の映画館話ということで、まあ映画館あるあるみたいな感じでしょうか、うん、まあ今はシネマコンプレックス、シネコンが当たり前になってしまいまして、はい、なんか映画館の風情っていうのが、うん、まあ失われたかなと。なんか昔の映画館ってちょっとね、なんかこうちょっとすすけた感じがしましたね。あんま綺麗な感じはしなかったですね。
そうですね。
で、なんか、昭和30年代前半かなんかに建てたような、うん、ちょっとこう、ザラッとした、ザラついた感じの建物で、はい、それでそこにその、何ですか、いわゆるペイントで、はい、描いた、まあ、上手に描いた、
うん、
映画の看板が、
そうでしたね。
でーんとこう、今上映中の作品とかいうのがこう書かれててですよ。で、写真じゃないわけですよ。
はい、
絵なんですよね。うんうん、で、まあ、中には似てねえな、これっていう、これ高倉健かこれっていうのが、あったんですけど、まあ、大体でも各、その、何すか町に名人と言われるような看板職人がいて、うんうん、で、上手に描いてあってですよ。
はい、
でそこで入り口があってですね、うん、でモリリのお姉さん、モリリのお姉さんというかその切符、はい、売り場があって、うんうん、あれですよ、もう駅の切符売り場と同じような感じで、
うん、
それこそ刑務所とか の、うん、面会のところみたいに穴がいっぱい開いてる、
うん、あ、そうでした、そうでした、
ね、
はい、
ガラスかプラスチックか分かんないけど、はい、こうついたてになってて、はい、穴がバーン開いてて声が聞こえるようになってて、
はいはい、
で下にこう隙間があって、
はい、
でこう手を出すと、
はい、
お札を入れて、お金入れたり、はい、切符もらったりというのがあって、そこで切符もらって中に入って、
うんうん、
でまあゲートがあったり階段があったりして、うんうん、でそこにモリリの人がいて、
はい、
でどうぞと、うん、であと何分で始まりますよとか、はい、まあそんな話を聞いて、
うん、
あと10分ぐらいかと思って、うん、中から音聞こえるんですよね、
うん、
前の階のやつが、うん、ダダーンとか、うん、ダダダダーンとかって音がなんか聞こえててこれでなんか静かになったなと思って音楽がツッツッタッツッあ今ロールだなとかっていうなんか最後だなっていうで、そうするともう気の早いお客がもう出てくるわけですよ、うん、2、3人、
うん、
でこうパッとこう中を見覗くと、まだスクリーンで確かにロールで字幕が出てきてて、
うんうん、描写がすごい
こうね、こうパナビジョンとか見て、うん、あパナビジョンが出たらそろそろだなとか思うわけです。でその間にこうなんかね、コーヒーを自販機で買ったり、うん、まあなんだ マイクポップコーンかなんか買ったり、うんうん、であと昔はよくパンフレットを買うこともあったんですよね。
そうでしたね。
でまあまあでそういうようなのを買ったりして、
うん、
でスト客がダーって出てくるわけですよ、終わって、
うん、
で終わったなと思うと中にじゃあ入ろうとすると、
うん、
するとまだほら出ていかない客もいるわけですよ、
うん、
何回も見ようっていうのが昔できたでしょ、
はいはい、
今はシネコンだとどうしたって入れ替えだから、
そうですね、
ね、
はい、
で
指定席だからですかね、
指定座席指定っていうか、そうですね、はい、入るときに選ばなきゃいけないでしょ、
うんうんうん、
で昔ながらはもう自由席が当たり前だったんです
よ。
もちろん大都会 のでっかい劇場とかだと指定席っていうのはありましたけど、
うんうん、
まあ他大体もうざっくりですよ、
うんうん、
で
大体オールナイトやってましたよね。
オールナイトありましたね、
はい、
特に週末、
うん、
平日オールナイトをやってたのは、まあ、まあ大都会別ですよ、
うんうん、
熊本みたいなところだと大体もうエロ映画が大体、
うん、そうですね、
もう日活はもういつ行っても24時間やってましたから。
そう、日活ロマンプルノでしたね。
そうです。だから飲んだ帰りとかに、うん、雨降ってんなとか思うと、
うんうん、
もういいやと思って、うん、もう日活でもいいやと思って入って、
うん、
見てましたね、
うん、見てましたか。
見てましたよ。もう当時の女優さんとか全部名前言えますね、
うん、
で、まあ、原悦子さんとか未だにファンですから、私もブログ未だにフォローしてますけどもね。
あ、原悦子さん。
原悦子さんファンです、私、
うん、
で、あと、まあ、他にもいろいろ言いましたけど、そういうの見て、で、小林年次とかが、
はい、
レイプ犯の役とかでいつも出てましたからね。あの頃はまだ、ふさふさだった頃の。
なるほど。
謎のふさふさ感がありましたけどね。で、ちょっと人工的なふさふさ感があったんですけど、今のと違う人工的な、アタッチメントの種類が違ったんだろうなと思うんですけど。で、まあ、あと、一番違ってたのは、
はい、
映画館って禁煙じゃなかったです、昔。
禁煙じゃなかったですね、
うん、
はい、
昔もう煙たくてしょうがない、
はい、そう
だから
そう苦しかったもん。
例えばほら ゴジラとか、はい、東映漫画祭りとか、うん、子供向け映画の時は子供が多いし、うん、やっぱ大人も遠慮するので、うん、それなりになんだけど、うん、そうじゃない大人向けの映画とか普通のやつは、うん、別にへのかっぱでそこら辺で吸ってるやつがいて、うん、でだからそれがもう当たり前だったですよ、
う
ん、
そういう時代でしたね、
で禁煙っていうのが進んできた中でも、うん、さ最後の最後まで日活とかそこら辺は、うん、あの当たり前だったですね、うん、で映画があの3本立てとかなんですよ、エロ映画が、うん、でこう1本終わると、うん、なんかトイレに行って、うん、10分ぐらい戻ってかない人が、うん、いたんですけど、何をしてるのかなとか思って、うん、あの大変なご苦労なさってんだなとか思いながらですね、うん、見ておりましたけれどね。であとだからほら何本立てってやつが結構あの田舎の映画館では当たり前で、大体2本立て洋画とか2本立てがほとんどだったでしょ、うん、で何こうメインとなるあの映画が1本と、うん、それとなんか抱き合わせのどうなんだろうこれはっていうのがもう1本ついてくるみたいなのがあって、うん、でそれが当たり前だったんですよ。で邦画でもまあ2本立て3本立ては当たり前、うんでそれのせいで映画の尺数が削られるってことも結構頻繁に起きてたりしてたんですけどね。でどうですかそこら辺 の、 うん、映画の映画館の思い出というのは、平上優子さんはどうですか、最初に行った映画館とか、
ね、それは覚えてない。
ああ何を見たんですかね最初に見た。
いや覚えてない、それは覚えてないですけど映画館は、
僕はもう空飛ぶ幽霊船を見に来ました。
知らないですけど、
石の森章太郎原作 の、
途中で入れて途中で出れたのが良かったんですけど、はい、ほら 今はもう必ずその時間に入らないと最初から見れないじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
途中ね、前の時はほら途中から入っても時間がなくて、ほら途中から入ってその、はい、途中までの最初から見れる、ね、そこまで見て途中で出てたりとかもできてたので、今はもうそういうのがないのが、うん、なんか嫌ですね。
もっとなんかね、楽な映画館があってい
いと思うんだよね。それで、シネコンも食べ物はそれしか持って入っちゃダメとかね、昔はほら普通にさね、お店屋さんで売ってるポップコーン、ポップコーンじゃない
か、昔だって本当はダメなんだ
よね。ポットチップスとか売ってたじゃないですか。
売ってたけど、
キーとかいろいろ
売店があってね。
そうそうそう、うん、そういうのがいいのにな、なんかね高いばっかりで。
だからほら、シネコンっていうか、うん、アメリカの映画館のスタイルを、うん、
真似せんでええもん、
うん、ポップコーンっていう映画があるんですよ、
はい、
ポップコーンっていう映画があって、うん、僕は大好きな映画なんですよ、うん、今から30年ぐらい前に作られたアメリカの映画なんですけど、うん、アメリカの大学の映画を専攻してる学生たちがいて、ゼミの生徒たちがいて、はい、で彼らがその活動資金を、得るために映画祭を開くんですよ、うん、オールナイトの映画上映会を企画すると、うん、それでクローズしちゃってる廃館になってる映画館を借りて、はい、そこでそのオールナイト上映会をやって盛り上がろうぜっていう、でその中で、一人一人生徒が次々に殺されていくっていうホラー映画なんですけど、でもそれを見てると、あ、向こうの映画館っていうのはこうやってポップコーンを作って売ってるなとか、
うん、
だからちょうど80年代っていうのは、うん、1980年代っていうのは日本ではまだシネコンが出てくる前なので、
はい、
古い映画館のスタイルが普通だったわけですよ、うん、その時に見たその外国の映画館っていうのは、あ、こういうエンターテインメントなやり方なんだなっていうのの、うん、そういう一つの参考になる映画だったんですよね、うんうん、したらそれがその数年後にはもう日本に来ちゃって、うん、であんなこうポップコーンにキャラメルのなんか甘いのひっかりで、ね、うん、食わせたりとか、うん、バケツみたいなやつを持たせたりとかっていうね、
チョロスとかね、
そうです、うん、だからそういう風になってなるんだろうなと思ってたらやっぱりそうなっていったという、うん、でまあだから逆にもう純粋に、うん、もうミニシアターみたいなところでただもう入れ替え式がありませんと、うちは、
うん、
昔の映画館と同じでぐるぐる回してるの好きな時見たぐらい何回でも見てくださいみたいな、うんうん、感じで
気楽な方がいいですよね。
そういうのも都会とかにはまああるのかもしれないですけど、うん、数が増えたら俺そこそこ流行るような気もするんだけどね、まあどうかな、うん、今淘汰されてるもんね、そういうのもね、
うん、 ミニシアターとかだったらそんなのは今は残ってるかもしれないですね。
でもやっぱ経営は厳しいかもしれないです ね、
そうでしょうね、結構閉じる映画館多い、
昔はほらその映画をね、その、うん、あの前売り券をどう裁くかとか、うん、ね、いろいろその怪しい話がいっぱいあってですね、うん、でそれでなんとかこの、まあ、あの経営できるような体制を、うん、があったんですよ、うん、でそれがその今はどんどんどんどんできなくなって、うんうん、なるほどシネコンというスタイルに特化した、うん、あ、まあそういう 業種になっていったっていうことですよね。
で今いいところはですね、はい、あの座席、はい、座席がほら前の人の頭、昔ってもう頭が大きくて、ね、あれだったら
昔はね、やっぱにあのかつての日本人の平均的なスタイルに合わせてたから、ね、ちっちゃいよね。うん、であの椅子もね、なんかビニール張りだったりとかね、
そう
なんかね、
そうそうそう、だからそれだけですかね。
でもう下はゴミが散ってるしね。
そうそう、汚かったですもんね。
前の日がね、変な人が、そう、変なっていうか背が高い人とか頭がでっかっちな人
とか、ね、だからほらこの番組も何回か話したけど、あの1978年だったかですかね、あのさらば宇宙戦艦ヤマトを見に行って、うんうん、熊本東映パラスですよ、うんうん、でもうあのだいぶ会が回った後、何日も経った後だったんで、お客さんもバラバラな、もう全然いない。はい、で、うん、で俺見に行って、で目の前3列目ぐらい先のところに、はい、あのチンピラが一人座って、はい、こう前の座席に足をこう放り投げて、まあなんだかあいつと、それでもうすでに確か禁煙になってたのに、うん、もうタバコとかこう
あ
の
スパスパスで、
ね、そうそうそう、それで映画館なのにサングラス、レイバンのサングラスかな、
まあ見えんがな、
それで何あのアロハかなんか着てて、もう思いっきりチンピラで、はい、なんだこの野郎とか思って見てたら、そしたらこう最後にね、あの森ゆきの亡骸を、うん、あの館長席の横に座らせながら、うんうんうん、古代進むが一人、ね、モノローグ語りながら、うん、巨大戦艦へも突っ込んでいく、あの感動のシーンですよ、ね、もうそこでそのチンピラが急にあの、うん、あの座り方を改めて、うん、足をちゃんとあの閉じて霊板をきなり外したと思ったら急に号泣し始めたというね、
い
まだに覚えてるんですけど、それで何が言いたいかっていうと、やっぱあの頃の映画館っていうのは、うん、なんかね、空気感が違ったというか、うん、冷房の音はでかいしね、うんうん、ガーッと音がしてるしね、うん、でなんか隣のスクリーンとかがあるとそっからの音も聞こえてきたりとかね、うん、なんか結構雑なのよね、うん、で雑だったし、あと今でこそその映画泥棒とかって出てきて、映画をあの撮影することは犯罪ですとかって言ったけど、うん、昔そんなことは全くなくて、うん、あの俺カメラ持ってってたんですからね。
撮ってる人いましたよ、
いや俺だって普通にあの東映のその館長とかに、うん、こんにちはって言って、もう顔見知りだったんで、ですいません今日写真撮りますとかって、うん、もう映るかねって言うから、映ると思いますよとかって、うん、出来上がったら見してとかって言われて、うん、それで座席のところに三脚据えて一眼レフ置いて一番そう軸上で一番こうひずみが出ないポジション狙って、うん、まあガラガラの時行くんですけど、うん、それでそれこそ銀河鉄道39だ、うん、宇宙戦艦ヤマトだっていうやつを、うん、そのもうレディーズつけてパッシャパシャパッシャパシャって、なぜ36枚撮りのフィルム5本ぐらい持ってきますからね、でパッシャパシャパシャパシャ撮って、したらまたねそれがね売れぬもうまたもうね、もうキャンディーズで大儲けしたえのきだが今度はアニメで一儲けするというね、またね理屈分かってますから、ね、要するにほら細数で、ね、フィルム24コマですから24分の1以下でこうシャッタースピードをどうすればいいとかってこっち分かってるんで、もう見事な綺麗な写真を撮っちゃうんで、すともう当時ほらレンタルビデオがないじゃない、
うん、ね、あそうでしたね、
でそうなるとあの感動のシーンをもう一度見たい人は、うん、榎田さんの写真に頼るしかないわけですよ、うんうんうん、そうすると榎田君大和の写真を撮ってるって聞いたんだけどとかって言って、知らないクラスの女の子がやってきて、それ、うんうん、で あるよとかって、うん、あるよとかって言って
言い直しました
よ、カバンの中からその 分厚い分厚いアルバムが出てくるんですよ。普通に写真屋で写真現像頼むとほらタダでついてくるアルバムがあったじゃないですか。
はいはい、
ね、あれをね針金で閉じてるんですよ俺。で俺えのきだ増やすアルバムって勝手に名前つけてるんですけど、昔中林の増えるアルバムってあったんですけど、
ありました、ね、
あれのパクリで増やすアルバムって言って分厚いやつをこうドーンと出して、でこう全部に番号投資番号売ってあるんで、
う
ん、
あ、それじゃないです
か、ね、で何万にしますかって言って、でこれとこれとこれはって言って、あ、分かりました、じゃあ明日の何時に取りに来てくださいでこれでまあチャリーンと入るというね、うん、もうだから本当に、元祖映画泥棒、でも そんなことが許されたですよ、かつては。もう今は全くでしょうけどね、まあもちろんそれは静止画だからまだ可愛かったという、はい、動画ではないですけど、だからまあでも録音はしてましたね、だからなんだその映画の音が欲しいわけです、せめて、
うんうん、
写真と音さえあれば、うんうん、頭の中で、うん、再生することができる、
あ、なるほど、
っていうことで、
はい、
だからこう私は写真係で、はい、他の一緒に行くやつが
音声係
で、で電子系を持ってって、当時のカセット電子系を持ってって、うんうん、それでテープチェンジが嫌なわけですよ、
うんうんうんうん、
なので電子系を2台持っていくわけですよ、うんうん、で AB で回していくという、もうそういうようなことを高校生榎田信也もやっていたという
です、やってたんですね。
でもこれだから違法とかなんとかって思わずに、うんうん、それこそ本当にさっきも言いましたように、うんうん、支配人さんに、うん、そんなしますっつったら、
ちゃんと許可も得て、
でちゃんと見せたり、取れ取れねとかってそういう牧歌的な時代だったですね、うん、でまあまあまあ、それがいいか悪いか別として、まあ、今じゃ悪いわけ、まあ、当時だったら多分悪いんですけど、うん、そういうことができたという、まあ、ね、で思い出しました、最初に見た映画とか懐かしい、
いや、あ、私はですね、ジョーズ
ですか。
ジョーズは最初に見ました、映画館で。
そうだって姉さんジョーズって言ったらもうそれ中学何年生とかでしょ。
はい、
俺が小学生の時ですもん。
いや、小学校の時私行ったことないんですよね。中学校で初めて見ました。
あ、そうですか。
ジョーズとあとエクソシスト
なかなか、
エクソシストは2回ぐらい並び直して見ましたけど、
リンダ・ブレア、
はい、怖かったですね。
あ、そうですか。あ、これジョーさんが過去にこう、ね、記憶を遡っていて、多分こう 今覚えている一番古いのは何なんですか。
いや、なんか東映漫画祭りとかそんなんじゃないですかね。
それ 何が、
いや覚えてないです。
祭りって
子供の、
もう
子供
で若い時代ですもんね、もう
ね若い時代
そうね、キラ姉さんはほら私みたく古い時代ではないから、その東映
やっぱ姉さんあれですよね、嵐勘十郎とか、
あ
バンツマとか、
なんとなくおぼろげに
覚えてない、
まだ弁士がいた
白黒の時ですね、そうですよ、
あ、
懐かしいな。
私はもうはっきり覚えてるのは、映画館は、はい、国分寺にあった、
はい、
東京の国分寺にあった、
はい、
東映の多分2番館か3番館です。
うーん、
でそこで東映漫画祭りじゃなくて、はい、違う
釣られましたね今
違う、その空飛ぶ幽霊船と、
うん、
長靴を履いた猫の、
2
本立てってやつを見ました。
かわいい。
で最初の長靴開いた猫を見ました、
うん、
ペロで、であと洋画を初めて見たのは、
うん、
聖衣という聖なる衣って言うんですよ、キリスト教の、はいはい、あれを、渋谷公会堂で、見て、ちんぷんかんぷんで当然つまらないので、うん、騒ぎまくって、うん、場を本当に悪くさせる、もうスクリーンのところまで行って子供たちではしゃいでいたというね、
あらあら
これキリストが十字架にかけられるところで、うんうんうん、もう関係なく騒いでいたという、うんうん、そういうようなこともありましたね、自分で金を出して初めて見に行った映画は あれです、上通りの入り口にあった宝塚劇場で、
うん、
戦場にかける橋、
あ、上通りの入り口ありましたね、
1階が六名春、中華料理の、
はい、
で2階がその宝塚劇場の、
はい、
であそこで、300円 あの要するに名画座ですから古いのやつ、うん、古いやつが、うん、で、一緒に斎藤君が、うん、戦場にかける橋場やっとるけど、うん、に行かんとかって言うから、うん、おい行こうぜとかっつってこれで自転車で町まで行ってですね、うん、小学校あれは4年生ぐらいだったんですかね、300円だったと思いますけどね、はい、ウィリアム・ホールデン、早川雪舟、うん、戦場にかける橋、うん、を見ましたね、で、それが最初かな。であとはもうなんかそれをきっかけにしたらもうあとはもう行きまくったですね。だから水前寺のあの大英の映画館は最後の頃まで私行きましたもんね。あの水前寺の伝廷の真ん前ですよ。今なんだっけあれ、昔陣屋ってあったんですよ。陣屋っていうあの兜鍋陣屋っていうのがあって、
はい、
木田さん知らないですか。
陣屋は
知ってるでしょ。あの並びに映画館があったんですよ。でそこで大悪獣議論を確か見た記憶があるんですよね。ガメラ対 大悪獣議論。それ でその後はあと上行寺に、うん、あのテアトル電気っていうのがあって
あった
ね、
はい、
あの今桜庭脳神経外科がなくなってる、はい、あの辺りにテアトル電気っていう、うん、なんかあの八千代座みたいな和風建築みたいな映画館があって、うんうんうん、
ありましたね。
であとあなんだあのセンターシネマがあったでしょ。
センターシネマ、はい、
唐島町の方の、うん、花畑町か、そこは
花畑町ですかね。
であと、まあだからそういうようなところももうなんか総なめにして見に行ってたんで、まあそういう懐かしい話でございました。
映画あのねチケットが高いですよね、もっと安くなれば。
だからあの封切りはしょうがないと思うんですよ。
あ、封切りは
だからあの2番手3番手をやってほしいんですよね。
そうですよね、
あれないんですよ。だからどうせ、うん、あのガラガラなんですから、
うんうんうん、
ガラガラなやつの時はそういう番組変えられりゃいいんだけど、
そうだよね、
でそれがねそういうのができにくいシステムにもなってるみたいですね。で やれるならやってるんですよ多分、
うん、
でそういろんな権利の問題だとかいろいろあるもんで、うん、そういうのがなかなかできにくい、うん、ただね昔みたいにフィルムじゃなくて今もうあのハードディスクで来るので、だからやりようによっちゃやりやすいと思うんですけどね、うん、でほら特殊な技術もいらないでしょ、
うん、
それこそもう花お菓子でもいればもう一人で何分でも語ると思いますけどもう彼は最後のあのフィルム上映 の技術を持ってる人ですから、
うん、そうなんですね。
だから電気館で映写技師的なことやってたわけですからね彼。でだからあの今はもうそういう映写機すらもないですから、
うん、
映画館に、うん、今もプロジェクター。
昔はなんかあの映写機がこうカラカラカラって回ってるところがなんかね、
巨大なリールで、
はい、
であのそれこそあれですよ。だからそのさっき宇宙戦艦ヤマトの話じゃないですけど、うん、大ヒットするわけですよ、
うんうんうん、
そうすると一つのスクリーンでは間に合わないので、うん、別なスクリーンでも急遽かけるようになるわけです、うん、でも増えるものは一家の一つの種類しかないと、うんはい、要するに時間差をかけて、
あ、なるほど、
このフィルムの一巻が終わるとそれを持ってって次の映画が持って、はい、それをこのリレー形式でやっていくっていう、うん、そんな時代もあったねと、うん、という話でございまして、だからあの時はそうそうあの宇宙戦艦ヤマトの時とか 3-9 もそうですけど、うん、東映パラスでやるのが、
うん
入りきれない。朝6時の段階ですでに300人以上並んでるという、そういう時代ですから。でそれをオールナイトニッポンだとかが煽りまくるわけですよ。で、行列速報とかやりますからね、
うん、
全国行列速報とかっつって、うん熊本東映パラスの支配人の成沢さんですとかっつって、うん、いかがですかとかって今そうですね200人ぐらいの皆さんが並んでますとかって言うとちょっとますます人が増えてくるという、
うん、
でそうなるとどうなるかというともう東映パラス一館で無理なので、うん、上の階だったかなの、
うん、
熊本東映劇場でも勝てるわけですよ、うん、急遽薬剤映画潰してそうえのきだ君ちょっと上の階の方見に行ってくれないとかってなぜ俺そんなこと言われるんだろうとこれで入って見ていきますとかって言うと上も行列ができてて、そうするとね東映の方ではね天井の付近にはもう全部高倉健とかね鶴田浩二とか、
はい、
そこら辺の悶々の入ったポスターがパネルがこう そこここで大和やるのかとか思いながら、まあ見たりとかっていうことがあったりしました、ちょっと長くなりましたね。一旦 CM でございます。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。